そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いや、下平さん、まずいですよ。
まずいですね。
第51回でね、
はい、
シネマチュプキ田畑さんというユニバーサルシアター、
うん、
目の不自由な方もね、耳の不自由な方も、いろんな障害持ってる人も気軽に見に来てっていうね、そういう映画館をご紹介いたしましたけれども、
はい、
そのユニバーサルシアターシネマチュプキ田畑さんの音響設計をなさった岩波義和音響監督、
はい、
この方がですね、我々の番組聞いてらっしゃったらしいんですよね。
見たいですね。
言うにこと書いてね、音の変態っていう。
がっつり言っちゃいましたね。
ねえ、音変態っていうふうにね、ご紹介しちゃったじゃないですか。
うん。
下平さんがね。
私が？
いいんです、大丈夫ですよ。責任は僕が最終的に負いますから、そこはもう安心していただいて大丈夫ですよ。まあそういうふうにね、紹介しちゃったっていう件はありますけれども、この方からですね、ツイッターの方でね、
はい。
メッセージいただきまして、
はい。
ちょっとね、ご紹介してみたいと思うんですよ。
うん。
ポッドキャストを聞かせていただきました。チュプキの長所を上手に紹介していただき、感謝しております。今後も、変態な音を作りますので、ごひいきに。
っていうふうにね、メッセージをいただきましてね。
いただいちゃいましたね。
僕ですね、あの後ね、
はい、
いろんなところ調べてみたり、この方の出演してらっしゃるラジオとか聞いてみたんです。
うん。
いい声の方でしたね。
いい声なんですよ。
で、僕完全にビビっちゃいましてね。すいません。お忙しい中メッセージまで。メッセージもしよろしかったら紹介してもいいですかってこう返してみたんですね、
うん、
そしたらですね、
どうぞ
と気軽な感じで帰ってらっしゃいましてね、
はい、
でもありがとうございます、もう本当にいつかどっかでお会いできましたらば改めてお礼を、ありがとうございます、またいつかそういう時機会があったらお話しさせてくださいって重ねて送ったんですね、
はい、
そしたらさらにですね、了解っていうライトな感じのこれは下平さんまずいですよ、我々音声ガイド、シネマチュプキ田畑さんの音声ガイドをね、テスト音声とかやられてる小野大輔さん、
はい、
こちらの方もいろいろ僕調べていきましたらば、音声ガイドやるきっかけになったのが、岩波音響監督がちょっとやってくれないかって誘ったんだそうですよね、
うんうん、
もしかしたら何かの間違いで小野大輔さんも聞いてらっしゃる可能性はある。これまたね、51回の配信で一番おかしい松とか、まあ、下平さんがね言っちゃったわけですけれども、
私、
あ、いいんです、大丈夫ですよ、本当大丈夫、僕は下平さん、僕は守りますからね、下平さんがそういった風に言っちゃったことっていうのに対してはもう店長である僕の責任ですから、全力で守っていこうと思ってますんで、もう大丈夫です、何も言わないでください、大丈夫ですよ、僕が守っていきますんで、でいつかね、またね、このタイミングとね時を合わせるかのようにしてね、シネマチュプキ田畑さんからね、
うん、
番組で取り上げてくださってありがとうございますっていうご丁寧なねツイートもいただきましてね、
そうですよね、
この3社はやっぱり完全に繋がってるんじゃないかなと思って、
まあ繋がってないわけはないと思うんですけどね、
そうですけど、あまりにタイミングがねこれ大変なことになってまいりまして、ある日、
はい、
この番組から和田の声がピチッと消えたらば、あ、そういうことかと思っていただいて、それでもね過去の配信は生き残ると思いますので、
うん、
過去配信が聞きたいという方、うん、いらっしゃいましたらば、YouTube では過去配信聞けますし、
はいはい。
それから番組のね、そんないプロジェクトの番組ホームページの方では、うん、同じように過去の配信がね、全部聞けますので、
うん、はい。
そちらからも聞いたりダウンロードしていただいて、店長の思い出にしていただければと、 思っております。もう本当に毎回最終回のつもりで毎回心して聞いていただいて、今回もね、
うんうん、
我々も姿勢を正して
そうですね、
お送りしていきたいと思います。
はい、
あの前回、
うん、
第52回では、
うん、
バレンタインデーのお話をしましたね。
はい、
でバレンタインが過ぎれば、うん、今度はねホワイトデーが来るわけですよ。
はい、
でホワイトデー男子諸君頭を悩ますかもしれません、
うん、
今年おすすめはビスコクトゥスです。
ん？
では今日はビスコクトゥスのお話をしていきたいと思いますよ。さあそれではそろそろ始めてまいりましょう。
はい、
それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。死ぬ時は一緒ですよ下平さん。
まあまあ死なばもろともですけれども、
岩波監督って
うん、
もう本当に世界的にすごい人なんでしょ。
うん、
いやもう音聞けばわかりますよ。いやそんな方からねメッセージが来た瞬間、僕ねどうしていいかわからなくって一旦風呂入りましたもん。
そんな雑貨店、そんな雑貨店
さあじゃあ下平さん、
はい、
あえて明るくいきましょう。
うん、
振り切っていきましょう。
ええ、
今日はビスコクトゥスのお話です。もちろん下平さんはね語学堪能な方ですので、ビスコクトゥス意味がわかりますね。
いえ、
あラテン語ですよ。
いえ、
まあ僕もさっぱりわからないですよね。ビスコクトゥスってね、うん、ラテン語で二度焼かれたものっていう意味なんです。
あ
ーで、このビスコクトゥスが今何と呼ばれてるかというと、
うん、
ビスケット。
なるほど。
今年のねホワイトデーはね、うん、キャンディーとかねマシュマロではなくてビスケットを送るっていいんじゃないですかね。じゃあビスケットってそもそも何なのかと。
はい、
もともとはね保存食なんですよ。
うんうん、
ラテン語で二度焼かれたものって意味ですよってお話しましたでしょ。
はい、
2回焼いて保存が効くようにしてあるんですね。
うん、
で発祥はね紀元前2000年頃のメソポタミアらしい。
ほう。
でそもそもこの辺りってねパンの発祥地でしょ。
うん、
で以前お話をしましたけども餃子の元になるものも発明されてたんですね。
あ、はいはいはい。
だからね、小麦関係はね、
うん、
大抵ここで発明されてされたんじゃないかと思うんですよ。
なるほどね。
で保存が効くので、
うん、
船乗りも食べてました。
お、
特にね16世紀頃、
うん、
大航海時代ですね。
はい、
船乗りの食料としてこのビスコクトゥス、ビスケットは食べられていたんですね。
うん、
だからねコロンブスとかマゼランももりもり食べていたはず。
お、
だって他に食べるもんないんだもん。
確かに。
あとはね塩漬けの豚肉くらいなんですって。
あ、
でおかげでビタミン C 不足しちゃって船乗りの奥が解決病になってしまうという結果になったんですね。でね、バリッバリに固く焼いているので、
はい、
イギリスの船乗りの間ではリバプールの河原と呼ばれていたそうです。
河原ですか。
そうなんです、それくらい固かったんですね。
うん、
でこの頃のビスケットも今のビスケットと変わらずに片方の面にね、うん、
はい、
あの焼いた時に空気が抜けるように穴が開いてるんですよ。
うんうん、
ここにねコクゾウムシっていうちっちゃい虫が住み着くことが多かったんですって。だから船乗りの特にね下っ端の人たちの仕事の一つは、はい、パンパンパンとビスケットをはたいて、
うん、
コクゾウムシを追い出すとこれが仕事だったそうですよ。
なるほど。
でも一方でね改良されまして、
うん、
なんと宮廷でも食べられるようになりました。
お、
イギリスではエリザベス1世、
うん、
この方が宮廷に焼き釜を用意してビスケットを作らせていたり、
はい、
フランスではですねマリー・アントワネット、
うん、
マリー・アントワネットも食べていたと言われています。
なるほど。
なんとなくイメージは湧きますね。
うん、
紅茶を飲みながらねパリッと食べてそうな感じがしますね。はい、じゃあこれがいつ日本に伝わったのかと言いますと、
うん、
意外と早いです。
お、
っていうかねこの辺のものみんなこっから来るんですよね。1543年、
うん、
おなじみのポルトガル人が種ヶ島に漂着します。
はい。
鉄砲やカステラと一緒に伝えてまいりました。
なるほど。
しかし広まらないんです、
うん、なんでですか？
あまり日本人の味覚に合わない。
お
お。なんか硬いしパサパサしてるし、
うんうん、
で長崎で細々と伝えられることになりました。
はい。
で広まったのはですね、明治時代の後、
うん、
その前にですね、水戸藩の医師柴田宝庵という人が長崎で勉強している時にビスケットと出会ってるんですね。
はい。
でビスケットと出会って、これは保存食でいいじゃないかってことで、その作り方を手紙で水戸藩に書き送ってます。
うん。
でそれが1855年の2月28日。
はい。
でこれを契機として、その後明治維新以後に広がっていくことになるんですが、
うんうん、
2月28日でしょ。
はい。
というわけで2月28日はビスケットの日です。
お、そうなんですね。
これはですね、社団法人全国ビスケット協会がこの日をビスケットの日に指定しています。
おお。
あともう一つね、二度焼く、二度焼
く
ということから、28日ということにもなってるんですね。
なるほど。
では、
うん、
クイズ下平。
うん。
このように日本に広まったビスケットですが、
はい、
今では日本人ビスケット大好きですね。
うん。
一人当たり年間重さにしてどれぐらい食べてるでしょう。
重さ、
重さでいきましょう。
一人当たりですよね。
はい。日本人は年間一人当たりどれぐらい食べてるでしょう。
どれくらい、どれくらい、3.5キロぐらい。
いい感じてらっしゃる。約2キロだそうです。
おお。
結構食べてますね。
結構食べてますね。
だって軽いでしょ、ビスケットって。
うん。
それを2キロ一人当たり食べてるそうなんですよ、うん、
そうなんですね。
クイズ下平第2問です。
また来た。
じゃあクッキーとビスケットの違いって何でしょう。
え、なんだろう。
これ答え言ったら怒るだろうな。
え、1回焼くか2回焼くかの違い。
もう全く関係なし。
関係ない。だって材料同じじゃないですか。なんとなく
材料は同じですね。じゃあ大雑把な定義いきましょうか。
はい。
日本ではですね、クッキーはアメリカ生まれのサクッとした焼き菓子。
はい。
ビスケットはイギリス生まれのサクッとした焼き菓子。これが大雑把な定義でした。
うん、結局同じ？
そうなんです。ところがですね、これだとね、結局同じじゃんってなりますし、
うん、
昔はね、クッキーはビスケットより高級品っていう認識があったんですって。
へ
ー。そうすると結局全く同じものでもパッケージ変えただけで高級品ってなっちゃったりするので、
うんうん、
消費者の誤解を正すためにですね、というかずるい商売をさせないために、
はい、
一般社団法人全国ビスケット協会はこういった規定を制定しました。
うん。
ビスケット類の表示に関する公正競争規約および同施行規則によりますと、クッキーとは、
はい、
手作り風の外観を有し、糖分脂肪分の合計が重量100分比で 40% 以上のもので、嗜好に応じ卵、乳製品、ナッツ、乾果、乾いた果物ですね、蜂蜜等により製品の特徴付けを行って風味よく焼き上げたもの。ではビスケットは、
うん、
大体同じで糖分脂肪分が全体の 40% 未満のもの。
おお。
糖分脂肪分のパーセンテージが 40% 以上ならクッキー、
うん、
40% 未満ならビスケット、
うん、
こうなります。
なるほど。
ところがクッキーは別名ソフトビスケットとも呼ばれますよと。
結局ビスケットじゃないですか。
ようわからんと。一応ですね、社団法人日本ビスケット協会の方ではこういった定義になってます。
はい。
でもね、こんなにねしっかり定義してるとこあんまりないみたいなんですね。
うーん。
おそらく各国のいろんなビスケット協会がやってるとは思うんですが、
うん、
他の国もね結構適当でね。
はい。
アメリカではですね、ビスケットもクッキーも全部クッキーと言います。
なるほど。
で、ビスケットっていうと柔らかい菓子パンが出てきます。
おお。
ね、結構こんなところが多いみたいですよ。
へえ。
しかしですね、イギリスではこの曖昧さが問題になったことがありまして、
うん、
イギリスにはですね、付加価値税、日本でいう消費税というのがありまして、
うんうん、
これ税率 20% なんですね。
お高い。
お高いんですよ。ところが全部にかかるわけではなくって、
うん、
食料品とかね、新聞、うんうん、書籍っていうようなね、生活必需品にはこの付加価値税かからないんです、
う
ん、
ほう。
ビスケットにもかからないんですよ。
うん、
まあ、生活必需品といいますか、もう本当にベーシックな食料品なんでしょうね。
はい。
ところがですね、ビスケットにチョコレートをかけたものにはかかります。
ん？
チョコレートかけのビスケットには付加価値税がかかってしまうんです。これ贅沢品だと。
そうなんですか。
そうなんですよ。でさらにところがね、
うん、
チョコレートかけのケーキには付加価値税はかからないんです。
意味がわからない。
もうぐっちゃんぐっちゃんでしょ。
ケーキの方が嗜好品だと思うんですけど。
そんな感じしますよね。ところがね、うん、チョコレートかけのケーキにはかからず、チョコレートかけのビスケットには付加価値税がかかるという不思議でイギリスにはですね、
はい、
ジャッファケーキというお菓子がありまして、
うん、
このジャッファケーキにイギリス政府が付加価値税をかけようとしたんです。
はい。
ケーキにはかからないんじゃないのと思うかもしれませんが、
うん、
このジャッファケーキはですね、見た目は完全にビスケットなんです
ビスケットなんですね。
ちょっとですね、下平さんに画像をお送りしましょう。
はい
はい
はい、いただきました。
どうですかこれ。
うん、ビスケットですよね。
ビスケットでしょ。
うん、
でビスケットの片面にチョコがかかっていて、
はい、
さらにですね、チョコとビスケット生地の間にオレンジゼリーというかですね、ジャムが挟まってるんです。
うん、
さらにさらにですよ、どこで売ってるかと言いますと、売り場もスーパーのビスケット売り場、うん、
はいはい、
もう完全にビスケットでしょこいつ。
ビスケットですよね。
ところがなんですよ、また食べるとビスケットより柔らかいんです。ふにゃっとしてるんですよ。
ふんふん。
でこの商品を作っている会社がユナイテッドビスケッツ社といいまして、
うん、
これはビスケットではなくてケーキであると裁判に持ち込むんですねでこの結果ジャッファケーキは裁判所でケーキであるという判決が下りました
ケーキなんだ。
そうなんです。だから税金をかけちゃダメと。
おお。
でこの時にですね、ユナイテッドビスケッツ社が証拠として主張したのが、
うん、
ビスケットはほっとくと日が経つにつれて柔らかくなるだろう。
うんうん。
だけどケーキは硬くなるよね。ジャッファケーキはほっとくと硬くなるよと。
おお。
確かにね、ほっとくとこのジャッファケーキって硬くなるんですよ。だからケーキだと。
うん、
裁判所もケーキだと認めましたさあもう一個ところが追いますよ。
はい。
ところがイギリス人の多くはこれはビスケットだよと思ってます
いやいや、ケーキって言ったじゃないですか今。
そうでしょユナイテッドビスケッツ社も裁判所もあ、ケーキだねとなったんですが、
うん、
イギリス人は結局あれはビスケットだよと思っているそうです
うーん。
これでね、税金を逃れることができまして、
はい、
ユナイテッドビスケッツ社は利益を上げ続けることができたわけなんですが、
うん、
まあね、いいことばかりは続かないわけですよ。
うんうん。
この裁判の時、
うん、
ユナイテッドビスケッツ社はジャッファケーキという名前を商標登録していないことが判明します。
おお。
もう現在まででね、100年近く作り続けてきてるんですけども、
うん、
商標登録をしていませんでしたので他の会社も一斉にジャッファケーキという名前の商品を出すことになってしまいました。
なるほど。
はい、そういうわけでございまして、本日はビスケットの話をしてまいりました、はい、うん、どうですか。だからね、男子諸君、チョコレートをもらった可愛いあの子にホワイトデーにビスケットを渡すときにね、
うん、
こんなうんちくを言うと、
うん、
うわ、うざいって思われますから、それはやめた方がいいぞ。
うん。
さりげなく、さりげなく言ったらいい。ね？
うん。
そうそう、さりげなくといえばですね。
はい。
そんないプロジェクトをさりげなく助けてくださる方々がいて。
はいはい。
そんないプロジェクトにはね、他にも番組ございまして、僕も出させてもらってる、そんなことないしょという番組があるんですが、
うん。
そちらの方でですね、我々のリーダーの竹内さんが、
はい。
そんないプロジェクトは、お金取ってやってるわけじゃないし、利益上げてるわけじゃないんだよ、
うん、
と。
うんうん。
なので、YouTube を見てもらったりすると広告出てくるけど、それ見てもらえると、それが助けになるんだとかね。
はい。
あとは、ホームページの方から寄付をしてもらうこともできるんですよ、なんて話したら、まあね、寄付をね、送ってくださった方々がいらっしゃいましてね。
はい。
いや、もう、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
あとはね、アマゾン。
うん。
アマゾンで買い物をするときに、そんないプロジェクトのホームページからアマゾンに飛んで買ってもらうと、うんうん、そこからもね、多少入ってくるらしいんですね、お金が。
うんうん。
それもね、助かりますので、でも本当に、はい、わざわざね、寄付してくださったりなんかして、本当にありがとうございます。
う
ん
う
ん
ありがとうございます、
ね。お名前とかね、そういったものは申し上げるつもりはないんですけれども。
はい。
でもね、本当に、もうありがとうございますとしか言えない。あとは頑張ってまた面白い番組を作りますとしか。
はい、はい、そうですね。
ね。もちろん寄付をしてくださった方だけではなくって。
うん。
メールをね、いただくのもとっても嬉しくって。
はい。
本当に本当に力になるんですよ。
うん。全部読んでますよ。
ね。よーし、また頑張ろうと思えるので。
はい。
じゃあ、ぜひともメールを皆様お送りください。お願いします。あ、そうそう、ね、急な募集ですけども、映画、この世界の片隅にをご覧になった方の感想メールもお待ちしております。なんと締め切りはですね、今度の金曜日、17日の午後6時までとさせていただきますので、本当に急な話ですけども、お待ちしております。じゃあ、メールアドレスなどを下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという同志でお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
同志で定着しようとしてますね。
うん。
よろしいんではないでしょうか。同志下平よ。
はい。
同志和田はですね。
はい。
運がいいことでおなじみなんですよ。
うんうん。
まあ、いろんなところにね、行って、いろんな本当に珍しい方にお会いできたりしていますが。はい。はい、またね、シネマチュフキ田畑さんに僕行こうと思ってるんですね、
うん。うんうん。
まあ、単純に音がいい映画館として僕は利用しようと思ってますので。
はい。
ただね、行くとね、
うん、
岩波音響監督いるんじゃないかと思うんですよね。僕の行くタイミングで
いるのかな。
ばったり会っちゃう気がするんですよ。
はいはい。
その日のためにですね、うん、今から土下座の練習です。それではそんない雑貨店、今週はここらで閉店にしたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
見つけたらもうスライディング土下座ですね。
そうですね。膝から下がなくなるぐらいの勢いですよね。さあ、一直線に真っ赤な一文字が引けるぐらいね。いやー、監督からのこのメッセージ過保にしよう。
雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。おはようございますというにはあまりにも早い時間、本日私は岐阜県関市にあります通称モネの池と呼ばれる美しい池に来ております。まだ夜明け前です。駐車場には私の車しか止まっていません。こちらには大変美しい池があると聞いて神奈川県から車を飛ばしてやってまいりました。思いのほか早く着いちゃってまだ真っ暗です。先ほどはフクロウが鳴いていました。フクロウが鳴く声を聞くのは久しぶりでした。夜が明けて明るくなったら私の前にモネの池は美しい姿を見せてくれるんでしょうか。楽しみに待ちたいと思います。それにしても大変寒いです。来る途中道のそばの温度計を見ましたらマイナス2度と出ていました。今はもっと冷えていることでしょう。それでもめげません。美しい風景を見るためなら私耐えてみせたいと思います。そろそろ場所取りが始まるようです。僕の次に来たおじい様は早くも三脚を持って池の方に歩いてらっしゃいました。私も負けてはいられません。行ってみたいと思います。意外と続々と車が集まり始めています。よかった、早く動いて。おはようございます。寒いですね。
まだあったかい方ですよ。
あ、これあったかい方なんですか。
まだまだ。
おはようございます。鯉が跳ねてる。日が出てまいりまして、向かいの山の頂上付近はだんだん日が当たるようになってきたんですが、僕のいるところにはまだまだ日は当たりません。あまりにも寒いので近くにある自動販売機のところまで来てみました。久しぶりにおしるこを買ってみたいと思います。伊藤園のダイナゴンシルコというのを買ってみました。粒がよく出る新容器だそうであります。上の方がくびれてるんですね。ちょっと開けてみましょう。あったかくって美味しいです。あ、よく考えたらポケットの中に入れてカイロ代わりに持ってればよかった。さあ、そういうわけで見てまいりました。岐阜県にあります通称モネの池。モネの池という名前にふさわしく大変美しい池でした。ここでリスナーの皆さんに耳寄りな情報です。もしこちらにモネの池を見に来るという方がいらっしゃいましたらば、夏場はわかりませんが、冬場は9時半くらいから人出が多くなってまいります。朝の5時前に到着する必要は全くありません。